QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー。私もアマチュア無線やってルーシー。 DX はやっぱり HF だよね。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。2月の20日第665回の QRL の時間でございます。さあ、というわけでね、今月ももう20日になりましてね、あっという間でございますよね。場所によってはね、もう春一番ということでね、まあもう3月ですからね、そろそろね、そんな時期でもあるかと思いますけどね、まあ、雪がまだね、多く降ってるところもあるかと思いますしね、また降雪したものがですね、こう処理に困ったりとか、よく映像で最近、SNS なんかで見ると、あの屋根の上からね、雪がこう、ドドーンと落ちる、そんなシーンをですね、なんか最近よく、SNS 見てると回ってくるんですけどね、ああいうのも恐ろしいですよね。突然なんか音がしだしたと思ったらもうドカドカって起こってくるというね、まあ、この辺の地域ね、私が生活しているこの地域では考えられない状況ですかね。まあ、雪下ろしなんかも大変だと思うんですけどね、はい、ご苦労にね、なられてるかと思いますけれどもね、まあそうは言ってもね、暦も進みますとね、だんだんと春になってくるということでございますからね、もうしばらくの辛抱かなというふうにね思います。まあしかし日本は非常に狭いようで、まあ、非常に広いなと感じたのがね、やはり仕事でね、北の方へ行くとですね、その仕事先行くとまだもう本当真冬でですね、子供たちがマフラーセーターもう完全に着こなして学校へ行ってるっていうね、そんな状況でございまして、全く気温がこう違うのもね、感じるとすごいなというふうにね思うところでございますけれどもね、はい、日本全国ね、津々浦々ね、暖かい地域から寒い地域までね、いろいろありますけれども、はい、頑張ってね行きたいと思います。それでは第665回早速スタートでございます。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV。
はい、それではね、 QRV コーナーをお送りしたいと思いますけどもね、ハムフェアね、昨年のハムフェアで、もね、いろいろと各メーカーさんが新しい、無線機のね情報とかいろいろとこう、出ておりましてね、番組の方でもねそれぞれご紹介させていただいたんでございますけれどもね、ケイウッドさんがね、ここのところ SNS 関係でも話題が上がってき始めておりますけどね、例の 144-430TM で 750A というね、こちらがですね、情報が入りつつありますよね。はい、まあ、八重さんがですね FTM510DRASP のね発表ということでございましたけどもね、ケイウッドさんのね、デザイン、ようやく画像がですね出てきてますね。フロントパネルの画像、もうネットの方でご覧になった方多いかと思いますけどもね、この THD75 このシリーズ、このハンディ機のね画面をちょっと大きくした感じで非常に見やすいですよね。まあ、実際にこれどんな感じなのかね、実物見たいところなんですが、非常に明るく綺麗にね、映し出されているディスプレイなんだろうなというふうにね思いました。 パネル面がですね、大きさとかは発表されているようでございますけど、前面にフロントスピーカーがあって、メインダイヤルは1つということで、スケール値ボリュームはそれぞれ独立してついているということで、あと特徴なのがね、ディスプレイの周りに縦に左右4つずつファンクションキー、そして下に5つのボタンということでございましてね、まあこのあたりデザイン的にどうなんでしょうかね、賛否両論あるのかもしれないんですけどね、まあ、モービル仕様で考えると結構こういうこのボタンでしっかり押すっていうのはね、非常にいいのかもしれないですよね。まあ、タッチパネルをね希望する方もいらっしゃると思うんですけども、なかなかねモービルの環境によっても違うと思うんですけどね、どうなんでしょうかね。はい、私的にはこのファンクションキーをこのボタンを押してですね、機能を呼び出すというのは非常にいいなというふうにね見ておりましたけど、はい。まあ、W の方でですね、情報ではもしかすると今年の夏頃から発売されるんじゃないのっていう、そういう情報でございますけどね、アメリカ仕様ですと144、220メガと430ということでございますので、まあ、JA はおそらく144、430の2バンド、ね、1200入れてほしいですけどね、多分無理だな、2バンドということに、ね、なるんじゃないかなと思います。ということなので、おそらくエアバンドの受信とかはね、これは もちろんワイドバンドの受信ができるんだろうというふうにね思いますね。はい、まあ、価格がね結構ねケンウッドさんはね割と、高めの設定で攻めてくるところがありますからね、THD75 がですねやはり結構な値段でございますからね、これもしかすると10万を超えてしまうかなという感じですかね。八重洲さんの FTM510ASP のシリーズ、これはだいたい9万5000円前後ね、このあたりできてますし、まあまあいろいろとね、このあたりせめぎ合いなのかもしれませんけど、ケンウッドさんどうでしょうかね、気になるところでございますね。まあケンウッドさんのねこの D750A ですが、まあ、D スター含めてですねいろいろとこう使えるということなんですが、どうもね Wi-Fi 機能がね入ってますので、ネット接続、まあ、ターミナルモードやですね、こういったところで運用するのはね非常に便利なのかなという気がいたしますけどもね、それとマイクロフォンの端子はこれは、セパレートの本体側の方しかないのかな、今のところね、はい、そんな感じだと思いますが、これ気になるところですね。はい、まあ、日本ではですねハムフェアでもちろんこれ発表されるでしょうし、発売はいつ頃なんでしょうかね、これね秋以降になるんですかね、 W の方で先行発売される、まあ、これもあくまで予定ですけどね、はい、気になるところでございますね。そして、APRS の機能がね、含まれているということで、 TNC 内蔵ということですよね、 GPS レシーバーもちろん内蔵ということでございまして、非常にね気になるところです。ディスプレイの大きさがですね、縦が9センチ、横が18センチ強というところですかね。ディスプレイがですね TFT の液晶で、3.45 インチということですね。まあ、USB はもちろん C タイプになってますので、汎用性が広くなりますね。まあ、これねなかなかあのデザイン、ケンウッドさんのデザインかっこいいのでね、なんかこれ欲しくなりますね。はい、THD75 をねお持ちの方たくさんいらっしゃると思いますけどもね、ディスプレイが一回り大きくなって見やすくなっているモービルタイプという感じでございますかね。はい、いろいろとね皆さん、まだまだ品物をね見て触ってるところではないので、この画像とそれからごくごく少ない情報からですね皆さん予想されているという感じでございますけどもね、なかなかネットの方でも盛り上がっているという感じですね。はい、まあ、あのケンウッドさんの方は、まあ、ハムフェアの時にも担当の方にも、ね、お話ししてたんですけどね、やはり、HF 機のフラッグシップ機、ね、890からその以降のですね、この新しい、短波固定機、これが、ね、気になるところでどうなんだっていう話を、ね、毎回してるんですけど、やはりあの開発等は、ね、されてるんだと思うんですよね、まだまだ発表の段階じゃないのかなという感じがいたしますけれどもね、とても気になっているところでございます。まあね、アイコムさんはね、セパレート型のね、かっこいいやつを、出しましてね、好調なようでございますけどもね、まあ、今年のね、夏になんかその情報がケンウッドさんあたりからね、出てくるとね、気になるところでございますよね。どうなんでしょうかね。まあ、番組の方でもアマチュア無線のイベント、いろいろとね、 ご紹介をしておりますけどもね、これから先、まあ、W の方ではね、デイトンはじめですね、世界的なイベントがありますのでね、そんな時に少しずつ情報がね、出てくるのかなという気がいたしますけど、まあ、日本のハムフェア、8月に行われるハムフェア、これもやはりね、世界的にも注目をされていてですね、多くの海外からの、来場者もね、増えてるようでございますけどもね、そんな時に、発表するというタイミングをですね、見計らっているのかもしれませんけどもね、気になるところでございます。まあ、モービル機はね、皆さん、そういうわけで、まあ、こういったあのかっこいいものもありますけどね、どんな形でね、セッティングをされておりますでしょうかね。まあ、開局当時はね、セパレート機というのはなかなかなくて、本体ごとコンソールに収めるとかね、いろいろ改造してましたけどね、まあ、最近の無線機はほとんどモービル機はセパレート型になりましたんでね、操作部をダッシュボードの上に貼り付けるというね、そんな感じで運用されてる方が多いと思いますけどね。前面にこのスピーカーが小さいスピーカーでもね、あるといいと、それからマイクロフォンのコネクターもですね、前面型のパネルにさせるといいなというようなね方も多くおられますしね、まあ、そういったあのユーザーの声もね、いろいろとメーカーさんも気になってると思うんですけどね、はい、いずれにしろどんな形で仕上がってくるか楽しみでございますね。はい、まあ、車もね、最近はダッシュボードを全部外して、コンソールの中に収めて配線もきれいにするなんていうね、中にはいらっしゃるかと思うんですけど、なかなか大変なんでね、しかも今の車はなかなか外すのもね、一苦労で、一箇所外すと他のところも全部外さなきゃならなくなっちゃったりですね、大変なところになっちゃうんですけどね、まあ、お好きな方はね、とことんやるんでしょうけど、私のようなズボラな人間はですね、もうそのまま置いとくという、もうそれに近い状態ですがね、皆さんいかがでございましょうかね。はい、というわけでね、今日はですね、TM の D750A というね、ケンウッドから今後新しく発売される予定で少しずつベールが剥がれてきた情報ということでね、お送りいたしました。また製品が正式に出てきましたらね、レビューなどもさせていただきたいと思います。はい、それではこの辺で一息つきまして楽曲をお送りしたいと思います。今日はユーミンの春よ来い、これをねお送りしたいと思います。まあ、まだね春という雰囲気はありませんけれどもね、ユーミンの26枚目のシングルということでね、これは1994年にリリースということですね。もうこれはねおなじみ NHK のですね、朝の連続テレビ小説の主題歌ね、でございましたけどもね、はい、これを聞いてね、職場や学校へ、出かけたという方もね結構いらっしゃるんじゃないかと思いますがね、はい、そんな今日はですね、ユーミン春よ来いお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね59コーナーをお送りしたいと思います。いつもメッセージでいろいろとありがとうございます。先週はねちょっと少なめで、今週も少し増えたぐらいかなということでね、やはりちょっと皆さんお疲れかなと思いますけども、先週ですねちょっと放送中、にですね、59コーナーの最初の部分がですね、楽曲がちょっと重なってしまいましてですね、お聞き苦しいところがありまして、申し訳ございませんねということでございましてね、先週お読みしたあの最初の方、重なってしまった方はね、今週もう一度ちょっとお読みさせていただきたいと思います。申し訳ありません。はい、というわけでございましてね、この方は、電信マンさん、和歌山さんですかね、和歌山市かな、QTH かと思いますけどね、ありがとうございます。寒い日が続いております。この時期は休日外出がめっきり減ってしまいました。アマチュア無線の運用はもっぱら固定からになっています。のんびり国内の OM さんと和文でラグ中をしています。地域特有の話題をお聞きすることができたり、アンテナやリグ、電源、パトルなどのことなど、お互いに伝えたりしています。なかなかこういった話題は電話モードではしなくなりつつありますが、和文電信の場合ですとこういった話題になるのがとてもいいです。ついつい長くお相手をすることもあります。のんびり楽中もいいですよということでね、はい、いただいておりました。ありがとうございます。先週ねどうも大変失礼いたしましたね、こちらメールいただいておりましてありがとうございますね。和文を楽しんでおられるということですけどもね、まあ本当に番組でもたびたび申し上げてますけどね、なかなか最近は 無線機そのものの話題とかアンテナやね、お使いになっているパドルや点検なんかの話題をですね、まあ、なかなかこう取り上げなくなってしまってね、599BK 形式と言われ、もしくは、こんにちはさよならで終わっちゃうのが、シグナルレポート交換のみというね、もちろん相手局がね、移動運用等で、たくさんの局とね、更新したがってる方はね、のんびり計算できませんけれども、はい、そんなところがね、多くなりましたけどね、まあ、それでもやはり、7メガとかもですね、7.1 以上だとゆっくりお話ししてたりとかね、いう方もおられますんでね、お相手を見つけていただいてのんびり更新するってのもいいと思いますけどね、まあ、アマチュア無線はね、技術的研究の業務ということになってますんでね、いろいろと皆さんと無線機の、技術的な話題とかですね、アンテナのこういう工夫とかね、そういったものをお聞きしながらのですね、自分のこう技術もアップしながらというようなこともありますけどね、まあ、時々 OM さんの更新をですね、よくお聞きして、ずっとこう、なるほどそうかというふうに、ワッチをね、してる時があるんですけどね、多くのリスナーさんがいるんじゃないかなと、そんな気もいたしますけど、またそういう話題をですね、オンエアの QSO でしてみたいもんでございますけどね、ぜひお相手もよろしくお願いしたいと思いますけどね、はい。どうもね、電信マンさん、ありがとうございました。先週はね、大変失礼いたしました。今週もう一度ね、ご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。さて、お次の方ね、今週行きたいと思いますが、この方はですね、これか、南アルプス36 JHD さん、南アルプス36、はい、こんばんは、降雪でスノーノイズが連日ひどい状況ですが、なんとか楽しんでます。和文電子、お、和文電子、やっぱり、和文電子を楽しんでおりますが、ローバンドは特にこのノイズがひどく、信号が弱いと厳しいです。使ってるキーは HK808 をメインで使ってます。バグはバイブロプレックスのデラックスを時々叩いています。エレキーはエレキー用のパドルはベンチャーをつないでいますが、最近は出番がないです。複式連携も使ってみたいとこですが、いつか入手したら特訓の末のオンエアをしたいと思ってます、ということでいただいてます。思ってますって書いてありましたけどね、はい、ありがとうございます。南アルプス36ということでね、どの辺なんでしょうかね。まあ、時々高速道路ね、中央高速来ますとね、南アルプスね、綺麗に見えるところありますよね。はい、近くでね、お住まいなんでしょうかね。まあ、GL、まあ、海抜湖もね、高い位置にお住まいなんでしょうかね。まあ、山はあるんでしょうけど、ロケーション的にはかなりいいような気がするんですけどね。やはりそうですか、スノーノイズがね、この時期多いということでね、これもね、地域性の問題もあると思うんですけどね。はい、どんな感じでこうノイズがバーッと上がってくるんでしょうかね。まあ、お聞きしたところによると、 S がもう何以上触れちゃって、弱い曲本当にお書きになってると聞こえないんだよなんていうね、そんなレポートいただいた時があるんですけどね、はい、いやいやいや大変ですね。そして、お使いになってる HK808 ね、これはハイモンドのストレートキーね、大理石のね、しっかりした電源ですよね。はい、これはもうなかなか人気がありますよね。こちらお使いだということでね、またバグキーもね、時々お使いになってるということでね、そうでございますか。まあ、バグキーもね、なかなか難しいところなんですが、さらには複式連携使いたいという、ね、ことでね、まあ、複式連携も今いろいろとこう操作性がいいというかね、打ちやすい複式連携というかな、そういうものもなんかあるようでございますけどもね、時々中古市場とかね、オークションなんかも見まして、あ、いいなということで、ついつい、ウォッチリストに登録してそれっきりになってしまいますがね、結構ね、いい値段で、落札されてるようでね、なかなか手が出ないところでございますけどね、はい、いつかね、この複式電源でね、お会いでいただきたいと思います。どうもありがとうございます。さあ、もう一方ね、いきますかね。この方、JH2DF 米、あ、これは一文字隠しておりますね。JH2DF、カイセさん、名古屋市からありがとうございました。再開しましたということでね、長く QRT 状態だったのですが、現役の CM コマーシャルを卒業して、今は自宅とオフィスで、コマーシャルをしています。固定からは今のところ HF14、21、28 の2層式のトライバンダーでなんとか楽しんでいます。再開局されたということですね。はい。VUHF アンテナが固定用ではなく、ベランダにモービルホイップを取り付けており、もっぱら近くの局とラグ中と、メインはエアバンドの受信用になってます。ルーフタワーを整備するか思い切って、タワーかパンザーを立てて本格的に再開するかの試案中です。 いろいろ情報を集めていますが、先立つものの、調達の困難を極め、さらにはアンテナ整備をするとリグの方にも気になります。予算はいくらあっても足りそうにありませんということでね、はい、ありがとうございます。再開ということでね、まあ、長くキュアルティされていたということでございますけどね、まあ、やはり仕事関係にね、含めて時間ができてきますとね、やはり昔やっていたアマチュア無線をもう一回やりたいという方ね、非常に多いですよね。そして、その頃にね、実現できなかった大きなアンテナを上げたり、タワーをね上げてみたり、いろいろとこうご自身のねご予算やそのスペースの問題含めて許す限り、で楽しまれている方がね多いですが、再開される方非常に多いですよね。はい、いうことですがね、まあ、新しく開局する方はもちろん多いんですけどね、最近は非常に多くなってるんだと、そんな気がいたしますね。まあ、なかなか長くこうね QRT されてたということなんですが、バンドの状況とかね運用の仕方も、なかなか変わってきてるんじゃないかと思うんですけどね、まあ、しばらくワッチをされれば、状況分かってこられるかなと、そんな風に思いますけどもね。まあ、またあのアンテナやね、リグなんかあれがいいなこれがいいなってね、こういろいろと試案中、これがこの時一番多分楽しいんだと思うんですよね。はい、いうことでね、一つ一つまたお時間もあるかと思いますんでね、理想に向かって、不備な尺をね構築していただきたいなというふうにね思います。まあ、名古屋ということですけどね、名古屋どの辺なんでしょうかね。はい、周辺の環境とかね、広々としてるところですとね、思い切ってドーンとアンテナ上げられたりできますし、また住宅街ですとね、なかなかそうもいかないのでね、かといってね、やはりある程度は運用したいということで、ルーフタワーなどを使ってですね、FB に運用されている方もね、たくさんいますんでね、はい、いずれにしろいろいろとね、今の状態からグレードアップするっていうのがね、楽しみですよね。はい、これも楽しみ方のね、一つかと思いますけどもね。はい、また新しく構築できましたらね、メッセージをお待ちしておりますのでね、情報を教えていただきたいと思います。どうも海瀬さん、名古屋からねありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、というわけでございまして、59コーナー本日は以上でございます。はい、というわけでございましてね、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、先週はね、オンエアの方でファイブナインコーナーの冒頭の方がね、楽曲が入ってしまいまして、今週も一度ね、お読みいたしましたけどもね、はい、申し訳ございませんでした。それともう一つはね、FM 西東京、このね、電波を出している FM 西東京の送信機更新ということでありますけどね、情報だとね、今日の時点でね、まだ切り替わらないっていうことでね、ありまして、予定ではもう少し先になるというね、局のね、方との話でございましてね、はい。まだまだ、季節のね旧送信機からの送信をしている状態というところになってると思いますけどもね、はい。まあ、送信機のね出力が変わったりアンテナが変わるわけではありませんので、聞こえてる範囲、これは変わってはいけない、もちろんね、許認可の関係がありますんでね、放送エリア変わるというのは重大なことになりますんで、それはないんですけれども、音声ラインとかですね、そのあたり含めてだいぶリニューアルしているので、まあ、多少は音のこう違いが感じられるかなと、まあ、聞いた限り試験電波の時は感じられなかったんですけどね、はい、そんな感じでございます。ぜひご期待をいただきたいというふうに、ね、思います。まあ、送信機といえどもですね、やはり、十分な対策をしているんですが、こういった送信用のタワーね、195メートルのタワーの真下に送信所がありますんでね、まあ、夏場の雷の問題とかね、いろいろありましてね、まあ、特に昨年はね、雷なぜかね被害が多くてですね、影響が出てしまったケースもあるんですけどね、はい、長年いろんな風雪に耐えてきた送信機でございますがね、いよいよリニューアルということで、その切り替えを待ってるという状況でねございますけども、はい。まあ、そして、話題変わりましてね、アマチュア無線の方では、まあ、ケンオトさんがこの新たなモービル機の情報を少しずつ、出してきたということでねございまして、このモービル機はね、値段次第でしょうけどもね、やはりちょっと私も欲しいなという感じですね、はい。ぜひぜひ早くねお目見えしてくるといいなというふうに思いますが、まあ夏のハムフェアがね、その時かなというふうに思いますけどもね、ぜひ期待したいところでございますね。まあ番組の中でもねお話ししてましたけど、モービル機のセッティングっていろいろね苦労されてることかなと思いましたけどね、 最初に無線機 TW4000 っていうねツインバンダー、まあ、ツーバンドで、あの頃多分あの形は最初だったんじゃないかと思うんですけどね、 TW4000 っていう無線機をね、まあ、あの時はトヨタのなんだっけな、カローラに乗ってたのかな、カローラ FX って車か乗ってたんですけどね、なんとかインパネに収めたいということでね、散々苦労してですね、なんかうまくねビシッと決まったんですよね、はい、なんであれは非常に気持ちよく、リグが収まったんでね、すごく嬉しかったんですけどね、はいはい、その他ね、短波の無線機をですねなんとか積もうということでやったりとかね、いろいろやったんですが、最終的には、もう構わずそこの辺に取り付けられるところにつけてですね、ごちゃごちゃモービルシャックを構築していたなんてのがありましたけどね、はい、皆さんねいかがですかね、まあ、最近はセパレートがほとんどなんでね、本体をシートの下に入れてパネル面をダッシュボードに貼るという感じが多いんでしょうけどね、まあそういう方法をされてる方多いと思うんですけどね、まあ、あのダッシュボードは確かに貼り付けられるんですけど、あんまり視線をこう遮るような、ね、ところはつけられないんでね、端の方にこうさりげなくつけるというのがね基本かと思いますけどね、シートの下はね今いろんなものが入ってて入れられないケースも結構あるんですよね、それで本体をどこにつけるかっていうのもねありますけどもね、まあ、モービルのねセッティングはなかなか車によっても違いますしね、やり始めるとキリがないんですけどもね、まあ、私はすぐに妥協しますんでね、そこら辺にも置くということになってしまいますけどね、はい、またそんなの話題もですねモービルシャックの構築ということで、取り上げたいと思いますのでぜひお寄せいただきたいと思います。というわけで本日もお聴きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私、ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ、ラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。